皆様おはようございます。これより2023年6月4日手術礼拝を始めたいと思います。まず前奏の地に心を静めて主に会う備えをいたしましょう。神の招きと賛美。主イエスキリストの恵みがあなた方すべてとともにありますように。さあ主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝の歌を持って前に進み、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。賛美を捧げたいと思います。教会福音賛美歌46番を賛美いたします。まずはじめに歌詞をお読みします。はじめにおられた神の御言葉、星と月と日を作られた主よ、あなたの御声は全地を保つ。空と海と地は喜び歌う。失われたものを救い出すため天の御座を降り人となられた。御手を差し伸べて人を助けたけれども十字架は耐え忍ばれた。墓を打ち破り死に勝利して虜を引き連れ天に昇った。父の前に立ち今も取りなし国々の民を御国へ招く。繰り返しです。イエスは救い主、世の作り主、御声は全地に響く。
Thank you.
開会の祈りを捧げます。どうぞ心を合わせておいてください。全能の神よ、すべてのものはあなたに向かって心を開きます。あなたはすべての願いを知られ、御前には隠されていることは何一つありません。どうぞ聖霊によって私たちの心の思いを清めてください。あらゆるものをもってあなたを愛し、ふさわしい仕方であなたの聖なる皆を褒めたたえられますように、私たちの救い主キリストの皆によって祈ります。アーメン。罪の告白の招き。主を求めよ、お会いできる間に。呼び求めよ、近くおられるうちに。悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計りごとを捨て去れ。主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。罪の告白の祈り。憐れみ深い神よ、私たちはあなたに対して罪を犯したことを告白します。
思いと言葉
と行いにおいて禁じられたことを行い、聖ことを怠りました。
私たちは心と知性と力を尽くしてあなたを愛しませんでした。自分自身のように隣人を愛することもできませんでした。憐れみの家にこれまでの私たちをお許しください。今ある私たちを作り変え、私たちのこれからの歩みを導いてください。そうすればあなたの御心を喜び、あなたの道を歩むことができます。あなたの聖なる皆の栄光が現れますように。
アーメン。私たちのすべてをご存知であり、すべてを正しく導いてくださる主の前に、少しの間黙祷のうちに個人的な祈りを捧げましょう。許しの確証、許しを与える福音の御言葉を聞きましょう。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人は。
アーメン。
平和な挨拶。神はキリストによって私たちを許してくださいましたから、私たちも互いに許しの恵みを分かち合いましょう。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平和があなた方の上にありますように。
主の平和があなた方の上にあります。
もう一曲賛美を捧げたいと思います。教会福音賛美歌359番を賛美いたします。歌詞をお読みします。私の望みは主イエスだけにある。揺るがぬ礎、誠の光よ、その高き愛と常しえの平和、誠の慰め、すべてのすべてよ。この世に来られた神の一人子は、恵みと誠に満ちておられる主、十字架の苦しみ、御神の怒りをその身に追われて人を救われた。闇夜にさまよう世界を照らして輝く栄光、イエスのよみがえり。主イエスの勝利に死の棘を折られて、尊い父よは私をあがなう。恐れは消え去り、罪は許された。私の歩みは御手の中にある。この身をイエスより離すものはない。終わりの時までイエスにより頼む。
Thank you.
本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所は創世記26章34節から27節46節までとなります。創世記26章34節から27章の46節までとなります。エサウは40歳になってヒッタイト人ベーリの娘ユディトとヒッタイト人エロンの娘バセマテを妻に迎えた。彼女たちはイサクとリベカにとって悩みの種となった。イサクが年を取り目がかすんでよく見えなくなった時のことである。彼は上の息子エサを呼び寄せて我が子よと言った。すると彼ははいここにおりますと答えた。イサクは言った。見なさい、私は年老いていつ死ぬかわからない。さあ今お前の道具の矢筒と弓を取って野に出て行き、私のために獲物を仕留めてきてくれないか。そして私のために私の好きなおいしい料理を作りここに持ってきて私に食べさせてくれ。私が死ぬ前に私自らお前を祝福できるように。リベカはイサクがその子エサウに話しているのを聞いた。それでエサウが獲物を仕留めて父のところに持ってこようと野に出かけた時、リベカは息子のヤコブに言った。今私は父上があなたの兄エサウにこう言っておられるのを聞きました。獲物を取ってきて私においしい料理を作ってくれ。食べて死ぬ前に主の前でお前を祝福しよう。さあ今来よ、私があなたに命じることをよく聞きなさい。さあ群れのところに行ってそこから最上の子ヤギを2匹取って私のところに来なさい。私はそれであなたの父上の好きなおいしい料理を作りましょう。あなたが父上のところに持っていけば食べて死ぬ前にあなたを祝福してくださるでしょう。ヤコブは母リベカに言った。でも兄さんのエサウは毛深い人なのに私の肌は滑らかです。もしかすると父上は私に触って私にからかわれたと思うでしょう。私は祝福どころか呪いをこの身に招くことになります。母は彼に言った。子よ、あなたへの呪いは私の身にあるように、ただ私の言うことをよく聞いて行って子ヤギを取ってきなさい。そこでヤコブは行って取って母のところに持ってきた。母は父の好むおいしい料理を作った。それからリベカは家の中で自分の手元にあった上の息子エサウの衣を取ってきて、それを下の息子ヤコブに着せ、また子ヤギの毛皮を彼の両腕と首の滑らかなところに巻きつけた。そうして自分が作ったおいしい料理とパンを息子ヤコブの手に渡した。ヤコブは父のところに行き、お父さんと言った。イサクは、おう、お前は誰かね、我が子よ、と尋ねた。ヤコブは父に、長男のエサウです。私はお父さんが言われた通りにしました。どうぞ起きて座り、私の獲物を召し上がってください。そして、自ら私を祝福してください、と答えた。イサクはその子に言った。どうしてこんなに早く見つけることができたのかね、我が子よ。彼は答えた。あなたの神、主が私のためにそうしてくださったのです。そこでイサクはヤコブに言った。近くに寄ってくれ我が子よ、お前が本当に我が子エサウなのかどうか私はお前に触ってみたい。ヤコブが父イサクに近寄るとイサクは彼に触り、そして言った。声はヤコブの声だが手はエサウの手だ。ヤコブの手が兄エサウの手のように毛深かったのでイサクには見分けがつかなかった。それでイサクは彼を祝福しようとして、本当にお前は我が子エサウだねと言った。するとヤコブは答えた。そうです。そこでイサクは言った。私のところに持ってきなさい。我が子の獲物を食べたい。そうして私自らお前を祝福しよう。そこでヤコブが持ってくると、イサクはそれを食べた。またブドウ酒を持ってくると、それも飲んだ。父イサクはヤコブに、近寄って私に口づけしてくれ、我が子よと言ったので、ヤコブは近づいて彼に口づけした。イサクはヤコブの衣の香りを嗅ぎ、彼を祝福していった。ああ、我が子の香り、主が祝福された野の香りのようだ。神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新たな新しいブドウ酒を与えてくださるように。諸国の民がお前に仕え、諸々の国民がお前を伏し拝むように。お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子がお前を死拝むように。お前を呪う者が呪われ、 お前を祝福する者が祝福されるように。イサクがヤコブを祝福し終わり、ヤコブが父イサクの前から出ていくと、すぐに兄のエサウが寮から戻ってきた。彼もまたおいしい料理を作って父のところに持ってきた。そして父に言った。お父さん、起きて息子の獲物を召し上がってください。あなた自ら私を祝福してくださるために。父イサクは彼に言った。誰だねお前は。彼は言った。私はあなたの子、長男のエサウです。イサクは激しく身震いして言った。では一体あれは誰だったのか。獲物を仕留めて私のところに持ってきたのは、お前が来る前に私は皆食べてしまい、彼を祝福してしまった。彼は必ず祝福されるだろう。エサウは父の言葉を聞くと、声の限りに激しく泣き叫び、父に言った。お父さん、私を祝福してください。私も。父は言った。お前の弟が来て騙したのだ。そしてお前への祝福を奪い取ってしまった。エサウは言った。あいつの名がヤコブというのもこのためか。二度までも私を押しのけて、私の長子の権利を奪い取り、今はまた私への祝福を奪い取った。また言った。私のためには祝福を取っておかれなかったのですか。イサクは答えてエサウに言った。ああ、私は彼をお前の主とし、すべての兄弟を彼にしもべとして与えた。また穀物と新しいブドウ酒で彼を養うようにした。我が子よ、お前のためには一体何ができるだろうか。エサウは父に言った。お父さん、祝福は一つしかないのですか。お父さん、私を祝福してください。私も。エサウは声を上げて泣いた。父イサクは彼に答えた。見よ、お前の住むところには地の肥沃がなく、上から天の露もない。お前は自分の剣によって生き、自分の弟に仕えることになる。しかしお前が奮い立つなら、お前は自分の首から彼の首輝を解き捨てるだろう。エサウは父がヤコブを祝福した祝福のことでヤコブを恨んだ。それでエサウは心の中で言った。父の喪の日も近づいている。その時弟ヤコブを殺してやろう。上の息子エサウの言ったことがリベカに伝えられると、彼女は人を送り、下の息子ヤコブを呼び寄せていった。兄さんのエサウはあなたを殺して鬱憤を晴らそうとしています。さあ今来よ、私の言うことをよく聞きなさい。すぐに立ってハランへ、私の兄ラバンのところへ逃げなさい。兄さんの憤りが収まるまで、おじラバンのところにしばらくとどまっていなさい。兄さんの怒りが収まって、あなたが兄さんにしたことを兄さんが忘れたとき、私は人を送ってあなたをそこから呼び戻しましょう。あなたたち二人を一日のうちに失うことなどどうして私にできるでしょう。リベカはイサクに言った。私はヒッタイト人の娘たちのことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブがこの地の娘たちのことでこのようなヒッタイト人の娘たちのうちから妻を迎えるとしたら、私は何のために生きることになるのでしょう。本日はすいません、家庭崩壊と主の恵みという題で、マーク・ボカネグラ牧師にメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。私は、アメリカに行く前、行くまでは3回説教残ってるんですけど、今日が実は創世記の最後で、来週がピレモンの最後で、最後に宣教についての説教なんですけれども、ちょうどイサクの話が今日終わるので、本当になんか守られたなと思います。だけど最後なのに家庭崩壊の話になってしまいました。もう創世記あるあるですね。はい、なので一言お祈りして始めたいと思います。愛する天の父様、今日も創世記の御言葉を私たちに語ってくださって、心から感謝します。どうか神様、あなたの福音をまた確認し、その福音を信じることができるように助けてください。そして私の口を清め、守ってください。私が語りたいものを語るのではなく、あなたの御言葉を語ることができるように、どうか神様、私の口を守ってください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。はい、子供たちにいつも質問なんですけれども、 クリスチャン家庭、クリスチャンの家族、それを言うとどんな家族を思い浮かべますか。まあ、私だったらこの箇所を読む前にですよ、仲が良くて、いつも笑って支え合っている温かい平和な家族を思い浮かべます。まあ、それではここで、聖書クイズなんですけれども、大人でもぜひ参加してください。そのような家族を聖書の中から探してみてください。誰か思い浮かびましたか？ダビデだったらちょっとダメだって思いますよね。ソロモン、ちょっとダメだってなりますよね。そうなんです、気づいたと思いますけれども、そのような家族、完全に当てはまる家族いないんですよ。いないんです。今日の聖書箇所は、一言で言うと、もうクリスチャン家族であるイサクの家族が、家族崩壊してしまう、完全に家族が壊れてしまう話です。しかしこの話を読んで一番不思議に思うのは、4000年ぐらい前の中東のイサクの家族の話なのに全く違和感がないこと。それって不思議って思いませんか？イサクの家族の罪について聞くと、自分も同じようなことしたなって思うかもしれません。21世紀にいる私たちが科学的にも技術的にも経済的社会的に発展してきたとしても、私たちの最も大事にしている家族の関係を自分の自己中心的で罪深い本質的な部分から守ることはできないということなんです。つまり愛する人を傷つけてしまうような自己中心な心は人間が最もできない問題の一つなんですね。 AI をチャット GPT 開発してもこれは開発、なぜか解決できない。しかし感謝のことに、私たちが壊れた家庭環境で育ってきたり、自分の言動で家族に害を与えてきてしまった経験があるなら、今日の話は私たちを安心させてくれる話かもしれません。一番有名なクリスチャン家族と言われるアブラハム家、イサク家、ヤコブ家、その家族たちも全く同じ悲惨な状況にありました。しかし彼らは典型的なクリスチャンの家族なんですよ。典型的です。要するに、どれほど家族のプライド、家族の貪欲、嫉妬、闘争心、自己中心にあふれていたとしても、クリスチャン家族というのは神様が選ばれた家族、神様が愛しておられる家族、神様が守って救ってくださると約束された家族なんです。それがクリスチャン家族の定義なんですね。それでは、クリスチャン家族がいただく神様の愛と救いっていうのは、具体的にどういったものでしょうか。それは神様が罪深い私たちをいつも笑って支え合う温かく平和な家族、天の神の家族に入れてくださる、そういう救いということです。その意味をもう少し今日、その意味をもう少し理解するために、今日の箇所を見ていきたいと思います。まず創世記26章では、アブラハムの長男イサクが、信仰を持って神様からいただいた約束を信じ、飢饉や差別のような厳しい試練に襲われても神様の約束を待ち望み、まっすぐにオリジナリティに、もうかけていた方だったんですけれども、まっすぐに歩んだということは、前回分かりましたね。しかし、皆さんご存知のように、創世記を読んだことがあるならもう分かると思いますが、まっすぐに歩んでいるような信仰深い人でもどこかの時点でこけてしまったり U ターンしてしまう時があります。アブラハム、サラ、ロトにはそういう時がありましたし、イサクももちろんそうです。今日の箇所には、今日の箇所はかなり長いんですけれども、一つの出来事を一個一個確認するのではなく、家族喧嘩の4人の人物に焦点を当てて見たいと思います。 まず家長のイサクですね。あの26章の信仰深いイサク。イサクが年を取り目が霞んでよく見えなくなり始め、父アブラハムと同じように自分の信仰の後継者、家族の後継者を考えなければなりませんでした。アブラハム家に約束された主の祝福が誰に引き継がれるのか、それをいろいろ考えて、イサクの長子が誰になるかは、イサクだけの問題ではなく、アブラハム家全体、そして神の民に関わる非常に大切なイベントでした。だから公に、そして正式にアブラハム家全員の前で発表しなければいけないものだったんですね。ヤコブは創世記49章ではそういうふうにやりました。そしてイサクの後継者はすでに実は決まっていたはずでした。イサクの双子の男の子が生まれる前に、神様は兄が弟に仕えると宣言されていましたし、兄のエサウが弟のヤコブに一杯の食物と引き換えに長子の権利を売ってしまったので、もうイサクは誰かを選ぶ必要はなかったんです。もうすでに決まっているものだったんですね。しかし26章で学んだように、イサクは信仰の強い人でしたが、根深い、しつこい罪の本質はまだまだありました。イサクは弟のヤコブよりも兄のエサを愛していたんですね。その理由はもう非常に単純だったんです。信仰深いとか、いやそんなことではなく、エサウが量の獲物を、エサウが量の獲物を好んでいたからです。エサウの量の獲物を好んでいたからなんですね。ご飯が好きだっただけですそしてこの単純で分かりやすい欲にまみれたエコひいきによって、神の民の家長であるイサクでしたが、霊的なリーダーシップを放棄して強引に神様のご計画と祝福を自分が望む形にさせようとするんですね。イサクは他の家族からの反感をもう先読みして、もう分かってるんですね。自分が自分の欲だったの分かってたので先読みしたんですね。そして公の場ではなく自分の寝室に餌を呼び寄せて、密かに神様の御心に反することを知りながら、神様の恵みを軽率に扱った餌をイサクの後継者にしようとしたんですね。イサクはすぐにもエサを祝福にすることはできたんですけれども、自分の欲に負けてしまって、エサウに最後のお願いをします。さあ今お前の道具の矢筒と弓を取って野に出て行き、私のために獲物を仕留めてくれないか。そして私のために私の好きな美味しい料理をつき、ここに持ってきて私に食べさせてくれ。私が死ぬ前に私自らお前を祝福できるように。いやー、なんか分かりやすいですね。はい、信仰深いイサクでしたが、最後の3回まで、単純ね、愚かな欲に囚われてしまいました。この後に分かりますけれども、イサクのエコヒーとわがままによって家族が崩壊してしまいます。選ばれた民の家長イサクは神様の約束を部分的に信じて、気に食わないところはもう無視し、自分勝手に動いて強引に神様の約束を自分の思うように、自分の好きな形にしようとしたんですね。家長イサクって、はい。次に見ていきたい人物は、イサクの妻リベカですね。24章では信仰深いリベカでした。ここでも信仰深いリベカなんですけれども、リベカは弟のヤコブに、長子の権利とアブラハム家の祝福が与えられることが神様の御心であると知っていましたが、それが夫の気に入らなかったこともよくよくよく知っていました。ですからリベカはイサクがエサを呼び寄せた時に、あ、夫が何か企んでるなって絶対察したと思うんですよね。 でその時に2人の会話を盗み聞きしてイサクの策略を、まあ、知るんですね。しかしここでリベカは、まあ、サラの、まあ、あのサラの義理の母のサラの模範を見習ってアブラハムに愛を持って注意し神の御心へ導くべきだったんですけれども、リベカはイサクよりも神様の御心に従っていた人だったのですが、イサクと同じように罪深い手段で強引に自分の力で神様の御心を成し遂げようとしたんですね。そして皮肉なことに、まあ、イサクがエサウに長子の権利をすぐに与えないでエサウの獲物で作った美味しいローリを食べたいと言ったことによってイサクの策略に隙が出たんですね。皮肉面白いですよね。ここで好きに出たんですね。でリベカはこれを利用して自分が愛する息子ヤコブを呼び寄せて、さあ群れのところに行ってそこから最上の子ヤギを2匹取って私のところに来なさい。私はそれであなたの父親の好きな美味しい料理を作りましょう。あなたが父親のところに持って行けば食べて死ぬ前にあなたを祝福してくださるでしょうと弟のヤコブに強く勧めました。リベカは、まあ、その策略が失敗したとしても、子よあなたへの呪いは私の身にあるように、ただ私の言うことをよく聞いて言って子ヤギを取っていきなさいと強くヤコブを押しました。つまり忍耐と誠意を持って主の技と夫の悔い改めに期待するのではなく、イサクとエサウから長子の権利とアブラハム家の、祝福を奪い返す、そのような策略、そのような手段をリベカは選んでしまいました。その選択の裏には、まあ、これもわからないですけれども、話し方でわかるんですけれども、夫婦の間に何年も積み重なった苦みや不信仰なエサウに対する苛立ち、夫のヤコブに対する差別への復讐心などいろいろ入り混じってたと思うんですね。ですからリベカは神様の御心を待ち望んでいたとしても、心の内にあるいろんな罪深い不純物が、まあ、混ざった計画を正当化しようとして、結果的に家族が完全に壊れてしまうんです。動機は良かったんですよ、御心ですよ。だけど選んだ手段、罪深い手段によって全てが崩壊されてしまいます。次に見ていきたい人物は、あの弟の、まあ、ヤコブさ、ヤコブは分かりやすいですよね、はい、リベカが、まあ、ヤコブに提案した時、ヤコブは何と言いましたか。でも兄さんのエサウは毛深い人なのに私の肌は滑らかです。もしかしすると父親は私に座って私にからかわれたと思うでしょう。私が祝福どころか呪いをこの身に招くことになります。つまりヤコブは、いや母ちゃん爪が甘いぞとミスったら俺たちはこの家から追い出されるぞと、あこれ罪深いですよって言わずに、いや分かるんですけどもうちょっといい計画あるんじゃないですかっていういやーヤコブってまあもうプロの詐欺師みたいですね、言うことが。生まれた時からどんな手段を使っても勝ちたいヤコブは嘘をつくことに抵抗は全くなく、エサウに勝つことだけしか考えていませんでした。ですから母のリベカが全ての責任を負うと聞いた瞬間、いいっすよってヤコブ言っちゃったんですよね。母リベカが詐欺師のプロヤコブが言った通りに、エサウの衣をヤコブに着させ、ヤコブの両腕と首の滑らかところに子ヤギの毛皮を巻きつけました。そしてヤコブは母リベカが作った美味しい料理とパンとブドウ酒を持って行って、お父さん長男のエサウだよと、お父さんが言われた通りに獲物を料理してきました、どうぞ召し上がってください、そして私を祝福してくださいと父イサクを騙そうとします。で私ちょっとまた読んでてちょっと笑ってしまったことは、あなたはなんで早くしたんですかって、いや主の御心でやったんですって、なんかすごくね、うまいこと言うなって思いますよね。私がまあこれを聞いてて、まあ、本当に面白いと思うのは、イサクは目が見えないほど年を取っていたり、おいしい料理食べたいと 言い続けていましたが、なぜか非常に慎重でしたよね。どうしこんなに早く見つけたのかとか、本当に我が子エサウなのか、私はお前に触ってみたいみたいな、声はヤコブの声だが手はエサウの手だとか、もうイサクはもう緊張感を持って鋭く怪しいところもついてヤコブの隙を探しますと、まあ、イサクが相当ヤコブと家族を信頼していなかったことも感じますよね、この会話で。そしてイサクは最後に近寄って私に口づけしてくれ我が子よと言いましたけれども、その理由は香りを嗅ぐことだったんですよね。いや、なんかチェスでしたよね、なんか将棋みたいな。いやー、すごい家族だなと思いますよね。そしてヤコブは近づいてイサクに口づけをしましたが、イサクはエサウの香りを嗅ぎ取ったので、イサクはヤコブを祝福しました。ヤコブさん、今まであなたはどれほどずる返し深いことをしてきたんですかって突っ込みたいですよね。相当やってきたんだなって感じますよね。ヤコブは自分の嘘で母が呪われることになる となるとしても、自分の父にオレオレ詐欺をしたとしても、神様の恵みさえももらえば結果オーライと思ってしまったヤコブ、自己中心なずる賢いヤコブ、それが、まあ、ある意味神様の約束を受け継ぐ長子の権利をもらうヤコブ、すごい家族ですね。だけど3人目ですよ、まだもう一人いますよ最後の人物はエサウです。この話を聞くと、まあ、エサウが被害者であると、まあ、そういうふうに感じる人が多いと思います。だけど実はエサウはその正反対です。被害者ではないです。今日の聖書箇所の始めと終わりには、エサウが2人のヒッタイト人、ある意味信仰を持ってない人たちと結婚してしまった話がかなり強調されています。まあ、イサクとリベカの馴れ初め24章や、アブラハムの最後の願いを考えると、エサウが違う信仰を持っているヒッタイト人と結婚したことは、イサクとリベカにとって悩みの種になるのはもう当然のことです。なぜならアブラハム家がカナンに住んでいたのは神様の約束を信仰を持って待ち望んでいたからです。そしてアブラハムはイサクが信仰を持っていないカナン人と結婚するなら独身のままでいいというほどに、イサクのために熱い信仰を持っている結婚相手、まあ、リベカを、まあ、熱心に探したんですね。そしてリベカはそれを、まあ、全てを捨ててイサクと一緒に荒野で天幕で神様の恵みを生涯をかけて待ち望んでいたわけですよね。ですからエサウが信仰を持っていないヒッタイト人と結婚したこと、神様の天の恵みを一杯の食物と引き換えにしたこと、神様の約束と親の信仰を軽く見ていたこと、一切悔い改めることをしなかったなど、そういうことを見て彼の悲惨的な霊的状態を明らかにしていたんですね。表していたんですね。ですから長男のエサウを見てリベカが、私は何のために生きることになるのでしょうと思ったのも極端な話ではないんです。だけど、いや違いますよと、ヤコブが流したからこうなったんでしょうと思う人ももちろん思い、ま、あいると思います。しかしそれはこの話のほんの一部のことなんですね。ヤコブがここで父イサクを騙したのは、まあ、事実です。それは事実です。ですが、二度までも私を押しのけて、最初は私の長子の権利奪って父から祝福を奪ったというのは、エサウの都合のいい解釈だと言えます。一回目の出来事は実はエサウがヤコブが作っていた赤いレンズ豆のスープを自ら食べたいと言ったので、ヤコブがじゃあ長子の権利をくれと言ったんですね。安易に長子の権利を売ったのはエサウです。 詐欺ではないんです。正式な取引です。しかし400円の牛丼を貯めるために長男として父から相続する会社の株を全部売るということは詐欺ではないですよ。単に浅はかな行為です。父から相続する恵みを軽々しく見ているだけなんですね。そして2回目の出来事はエサウがそのように正式な取引をしておられたのに、父イサクと兄エサウはヤコブからそれを奪おうとしたんです。ですから厳密に言うとヤコブはエサウから自分の権利と祝福を奪い返しただけなんですね。そしてヤコブの名前は押しのける、騙すという意味があったんですけれども、エサウはその名前を意味を利用してヤコブをまあ悪者に見せようとしたんですね。まあ、エサウはまあ事実をねじ曲げて卑怯なやり方でまあヤコブを陥れようとしたんですよ。しかし実はエサウはそこまで落ち込む必要はなかったんですよ。実はヤコブが長子の権利を相続したとしても、エサウは神様の天の恵みをまだいただくことはできたからです。神様はこうおっしゃいます。私はあなたの祝福するものを祝福し、あなたを呪うものを呪う、まあ、つまりアブラハム家の、まあ、約束を相続する人、つまりヤコブですよ、ヤコブを祝福し、その人のもとで神様の恵みを待ち望んでいるものなら、その人にも天の恵みも与えられるんですよ。ですからもしエサウが、ヤコブを祝福したら天の恵みをいただくことはできたんですよ。しかしエサウはその信仰の道を選ぶよりも父の母の日も近づいている、その時弟ヤコブを殺してやろうと企んだんですよね。普通に考えても兄弟喧嘩したからといって殺人を企むのはやりすぎですよね。そしてこれにはそれ以上もっと深い意味があります。神様の恵みを相続する者を殺そうとすることは神様の権威、御心、御言葉を否定して神様ご自身に敵対することなんです。しかもこれは天の恵みを受けたいからではなく、自分の鬱憤を晴らすために、まあストレスや怒りを発散させるために殺人をしようとしたんですよ。アブラハム家の信仰を諦めたイシマエルのように、エサウにも全く信仰の絶えさえも見られませんでした。ではこの家族はどうなりましたか。罪の種をまいたら罪の報酬が返ってくるのです。父イサクが御心に反することをしようとしても神様の御心を止めることはできませんでした。結果的に父イサクは激しく身震いするほど失望し、祝福したかった家族は逆に壊れてしまいます。罪の結果です。兄エサウは自分の不信仰で全ての天の恵みを失ってしまいます。罪の結果です。弟ヤコブは強引に神の天の恵みを奪い返しましたが、自分の罪によってイサク家から離れることになります。罪の結果です。そして母リベカは息子二人を失いたくはありませんでしたが、不信仰で浅はかな計画によってエサウは悔い改めることもなく不信仰のままになってしまい、リベカも愛するヤコブにここで最後の別れを継がなければいけなかったんですよ。私初めて気づきました。これもある意味リベカの結果の報酬です。どう見てもどう考えてもこれはもう家庭崩壊ですよね。罪が引き起こしたカオスです。福音はどこだって言うのあんまりないですよね。しかし今日覚えていただきたいのは、この話が悲惨な家庭崩壊の話であっても実は希望の話でもあるんです。それはなぜでしょうか。私がこのように4人の罪深いところを指摘すると、 神様は驚かれると思いますか。いや実はこれも知らなかったんですって言って神様おっしゃると思いますか。神様はこの家族のすべての罪を知った上で罪深いものを選ばれ恵みを与えてくださると決心され御心の通りになさるのです。クリスチャンの家族は道徳的にいい家族ではありません。クリスチャンの家族とは神様が選ばれ愛されその家族の罪と自己中心さから一人一人が救われた家族という意味です。イサクの貪欲、リベカの復讐、エサウの不信仰、ヤコブのずる賢い闘争心があったとしても神様は彼らの罪を認めないながらもこの家族を愛し続け恵みを与え続け約束通りに救いを果たしてくださいました。ですから私たちがもしこのような家族に中にいたとしてもまた今かもしれませんよ、この家族のように互いを傷つけてあったとしても希望があるんですよ。罪のカオスの中でもこの根深い自己中心さのためただ中であっても神様がただ神様は信じる者に救いを用意してくださっているっていうのが私たちの希望なんです。じゃあ具体的にどういう救いになったのか何でしょうかって、まあ、この家庭崩壊の話を通して実はこれも分かりやすく表されてるんですね。まあ、あの新約聖書のいろんな箇所を、まあ、何でしょうまとめるとこういう救いなんですね。神様が用意してくださった救いとは壊れた家庭、壊れた社会、壊れた社会、世界から私たちを救い出し私たちが愛に満ちた神の家族、天の王家にいられることなんですね。では、まあ、その神の家族はどのような家族だったのでしょうか。ちょっとこのイサク家を、まあ、対比して神の家族の在り方をちょっと描写、まあ、表したいと思います。父イサクは自分の欲を満たすために密かにお気に入りの罪深い長男を相続人に定めようとしましたが御父である神様は違います。御父は天と地のすべてのもの前で公に神様に敵対し裏切った罪人である私たちを無条件に永遠の愛を持って長子として私たちを定めてくださいました。イサクとは違います。兄イサウが憎しみと嫉妬を持って罪深い弟から長子の権利を奪い返そうとしました。しかし神様の御子であるイエス様は違いますよね。イエス様は御父の望みを聞いて惜しげもなく喜んで犠牲的にご自分の長子の権利を私たちに分かち合ってくださいました。イエス様はエサウと違います。母リベカは復讐心を持って真実と正義を無視して強引の偽りの手段で愛する息子のために救いを得ようとしました。しかし聖霊様は違います。聖霊様は正義と真実を持って私たちの救いを用意してくださいました。聖霊様はイエス様が私たちに与えてくださった義の衣を私たちの罪で汚れた体に覆わせてくださり、イエス様が御父に用意してくださった御父が喜ばれる香ばしい良い行いを私たちに持たせてくださいました。そしてもちろん御父に報告済みですよそれも嘘をつかずに。で弟ヤコブは周りの人を傷つけても自分の力と知恵で嘘をついて長子の権利を獲得しようとしました。しかし私たちがいただいた救いは違います。私たちは天の神様の御前でイエス様の衣を着て良い行いを持って、神様私は罪深いものです、しかしイエス様がこの衣と良い行いを私に与え私をイエス様の共同相続人にしてくださるとおっしゃってくださいました。どうか憐れんでくださいと正直に私たちは言います。御父は私たちを疑わず イエス様の香りを嗅がれ、イエス様の義の衣を触って、あなたをイエスと同じように神の家族の長子として受け入れようとおっしゃってくださいます。教会はヤコブのように兄イエス様の衣を着て神の家族の長子になったヤコブのような罪人の集まりなんです。この神様の救いはイサク家に約束されていましたが、そのうちの一人ですよ、エサウは受けることはできませんでした。エサウが最も罪深い人だったわけではありません。みんな罪深かったですよ。しかしエサウが救いをいただけなかった理由は、彼が最後まで神様の約束が欲しいけど、その権利を一杯の食物と引き換えたことは全く悪くない、自分の用意したもので行きたいって最後の最後も思い続けたんですね。悔い改めることもなく神様への信仰を示さなかったからです。もしこの世の壊れた家族から離れて神の家族、天の王家の一員になりたいのなら、エサウのような態度を取らないで、自己中心なありのままの自分が神様の家族に入ることは不可能であることをまず認めましょう。そしてヤコブのようにイエス様の衣を着て、イエス様の香ばしいあのスープですかねを持って神様へ行きましょう。たとえ私たちがイサク家の家族のような罪を犯したとしても、三位一体の神様は私たちを愛を持って笑いながら天の王家に迎えてくださいます。感謝してお祈りしましょう。愛する天のお父様、私たちはヤコブのように罪深いですけれども、御父、御子、聖霊様の救いの御座によって私たちは完璧な家族に入ることができること、心から感謝します。それを覚えてあなたを愛し、この神の家族教会を愛することができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。
応答の賛美として教会福音賛美歌130番を賛美いたします。歌詞をお読みします。一人の御子さえ与えた神の計りも知れない愛の大きさ、十字架の苦しみ耐えられる主を、御顔を隠して忍ばれた神、私の罪とが背負われた主を、私はあざけり遠ざけていた。私がつくべき十字架について主イエスは私を救ってくれた。力も知識も誇りはしない、ただ主イエスだけが私の誇り、どうして私が救われたのか、ただ主の十字架が私の救い。 これより聖晩餐式を行います。
聖晩餐式は神の家族のご飯の時間なんですね。だけど私たちはなぜこのように食べられるのかっていうのは、先ほど私たちが歌ったように、どうして私が救われたのか、ただ主の十字架が私の救いだからですと。私たちはイエス様の衣、イエス様の良い行いを持っているから、この聖餐式に、この家族に入ることができました。なので聖餐式の聖典の聖典の言葉を読みたいと思います。第一コリント11章23節から29節を読みたいと思います。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げた後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、杯を飲むたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがって、もしふさわしくない仕方でパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べ、また飲む者は自分自身に対する裁きを食べ、また飲むことになるのです。式辞。主の聖晩餐はすでにキリストに召された者たちにより公に守るものです。洗礼を受けた方はいずれの教会の信徒であっても共に晩餐されますように。ただしまだ洗礼を受けておられない方、および幼児洗礼を受けても信仰告白に至っておられない方は、ご遠慮ください。一日も早く晩餐する日を待ち望まれますように。また晩餐停止の訓練のもとにある方は、良い証を立てて再びこの恵みに預かる日を経験に期待されますように。では一言お祈りします。聖なる天の父よ、今私たちは人となって十字架にかかり、私たちの贖いとなってくださったイエス・キリストの見苦しみをかしこみ、その言い尽くしがたい恵みに感謝いたします。ここに用いられたパンと杯を性別して、救い主の裂かれた肉と流された血の贖いを思わせてください。そしてこの聖晩餐にキリストが御霊によってご臨在くださって、私たちがいよいよ恵みによる救いを確かめ、主への誓いを新たにし、福音を証しすることができるよう力づけ、お導きくださいますように。また私たちが唯一の頭であるキリストに連れなる一つ体であり、互いに主にある家族であることを覚えて、ますます交わりを厚くし、やがて主イエスキリストと共に永遠に住まう神の国を待ち望む喜びを新たにしてくださいますように。贖い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。では拝餐の準備をしたいと思います。一同食事しているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえて、これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。分散します。 の家族、これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。みな、この杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。私はあなた方に言います。今からあと、私の父の御国で、あなた方と新しく飲むその日まで、私はブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。分散します。キリストにある神の家族、この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アメン。一緒に祈りましょう。私たちの贖い主イエスキリストの父なる神よ、私たちは主の聖晩餐に預かることができた恵みを心から感謝いたします。この主との親しい交わりにおいて与えられた祝福によって、君の子、光の子らしく歩む誓いに行き、おのおの十字架を追いつつ、御国で祝うその日までこの聖霊殿を重んじ守らせてくださいますように。私たちの贖い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
日頃主から受ける恵みへの感謝として、献金の時をお持ちしたいと思います。献金の意味のわからない方、ご用意のない方は袋をそのまま回してください。同時にカップを回収いたします。 感謝の祈りをいたします。愛する天の神様、感謝します。今日もこうして聖なるこの時間に一人一人を呼び集めてくださって、あなたに礼拝を捧げることができます。この恵みを感謝いたします。私たちに日頃多くの恵みを与えてくださっていることを感謝いたします。今その中からそれぞれが決めた分をあなたにお返ししました。どうぞこの献金が尊く用いられますように、私たちの教会の歩みがこれからも主の栄光を表す宮として用いられ、その歩みが守られますように導いてください。これからの1週間、それぞれがこの世であなたに置かれた、与えられた役割を全うするために使わされます。どうぞ私たちがいつもへり下って、私たちが主の愛を受けるように、私たちもこの世で愛を示し、誠実に歩むことができますように、一人一人を整えてください。感謝します。尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。報告の時間に移りたいと思います。1番、本日午後1時から定例紹介会議が予定されています。洗礼転入会の諮問会が予定されていますので、その導きのためにお祈りください。次手術12時半から KMI 英語でのお昼の交わり会ですが、104号室で開催します。英語を使ってみたい方、聞きたい方、どなたでも歓迎いたします。お弁当は各自ご持参ください。今週の予定ですね、はい、記載の通りとなります。セルグループ街道整備もよろしくお願いいたします。はい、それでは最後に正英272番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わりにしたいと思います。お立ちになれる方はお立ちください。
兄イエス様は御父の祝福を、ヤコブのような兄弟たちにこのように祝福を与えます。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
どうぞお座りください。はい、本日初めての方がいらっしゃいますので、ご紹介させていただきたいと思います。埼玉の戸田市から、お越しくださいました、律子さんから紹介されたということですかね。三杉さんいらっしゃいますか。あ、はい。 よければ一言あの簡単にどうぞあのよろしければ
で多分5、6歳の時から一緒の教会にシンガポールの方で行っててで今帰国して今から日本の生活が始まる感じで、まあ、この1週間あの律子さんとこね泊まらせてもらっててよろしくお願いします。
はい、ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。他に、連絡ある方いらっしゃいますか。あ、初めて来られた方。ああ川崎さんの新しい赤ちゃん、新しいというか新しく生まれました。あ、今来ましたね。ゆっくりどうぞ。